第二コリントの12章7節から10節361ページになります。旧版の聖書は329ページです。朗読は白田兄弟にお願いします。
聖書を朗読します。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私からさせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。
それでは中西先生にメッセージを取り継いでいただきます。メッセージは挫折は人生の敗北ではないです。よろしくお願いします。
おはようございます。時々私がお話をしますが、私は高校3年生の時にクリスチャンになりました。それは私にとって、その年さまざまな辛い経験というものがあったわけですね。まず父親の事業が倒産いたしまして、夜中にその借金取りが玄関でわめいているのを非常に恐れを感じながら聞いていたのを思い出します。そしてそれは同時に私の将来というものが半ばこう大きな変化を遂げなければならないというか余儀なくされるというか、そういう希望が見えない、そんな思いをしました。そしてその年の夏休みですが、私は交通事故に遭ったわけですね。そしてなんとか命はもちろん助かったわけですが、学校に行けずに2学期になりましても、たった10日間だったんですけれども、再び学校に行くと、もう相当遅れを取っているような、自分だけ置いてきぼりを食らっているような、そんな思いをしたわけです。18歳にして初めての人生の挫折というか、そういうのを経験したのを今も思い起こすわけです。ところが振り返ってみますと、挫折であったたと思う事柄がまた私の人生に大きな祝福に至るところの、人生計画があったのだということを改めて思わされるわけです。で、今日話したいことは、挫折は人生の敗北ではありませんよと、むしろあなたの人生の祝福への新しい招きの時なのだということなんですね。それをお伝えしたいとこういうように思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。2015年が明けましたが、希望に満ちたその一年であることを願いつつ歩みが進められてきたようにも思いますが、実際はさまざまな各地における恐怖、また恐ろしい事件、そのようなことが横行しています。そういう中にあって、個人的な人生においてもさまざまな挫折と思われるようなことを多くの方々が経験されていることと思います。どうぞあなたの御心を、御言葉を通して、確かな道、確かな祝福された道、信仰の道をお知りになることができますように、どうぞお一人お一人を、今日おいでになったこの第一礼拝の方々、豊かな祝福をもって導いてくださるように、御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて最初にですね、挫折の功用を語る人たち2人ちょっと紹介したいと思うんですね。挫折の功用、 悪いものばかりではありませんよという効用ですね。一人は安藤忠雄という建築士、ご存知だと思いますね。あの万博日本館を作った人でもあるし、そして東大の名誉教授、ハーバードの教授もなさったという大変な肩書きを持っておられるんですが、この方は実はご自身も語っておられますが、最終学歴は工業高校卒業なんですよ。大学行ってない。そして独学で建築士の資格を取られた。で、彼が講演の中でですね、こう語るんですね。僕は大学の専門教育を受けないまま建築の設計に飛び込んだ。設計しながら常に専門教育を受けていないハンディキャップがあったが、一方そういう苦労がない人というのは粘りがない。スーッとストレートで一流大学や一流企業に入っていくと、ストレートにはいかない人生の逆境に弱いのではないかと思うと語っておられるんですね。特に東大生を見ていてそう思うっていうんですよ。まあ、人生、私のような仕事をしていると、あの学生時代の3年間4年間何年間というんじゃないんですね。全部なんですね。おぎゃーと生まれて、墓場に行くまで。そうすると学生時代が全てとか青年時代が全てとか少年のこの時代とか、そういう短絡的な見方ではなく、トータルに見ていかないといけない。そうするとこの安藤忠雄さんという人はクリスチャンではもちろんないでしょうが、人生の挫折というか思うようにいかなかったことが粘りを作ってきたし、またそういうスーッと来た人の中に見られるところの弱さというものがやはりある。挫折は素晴らしいとこういうふうに言ってるわけです。もう一人は、これは、カトリックの司祭、アマさんというか、ノートルダムの聖心女子大学の名誉学長をされた渡辺和子さんという、その置かれたところで咲きなさいというような本も書かれて大変有名になられたわけですが、この人が本の中でこう言ってるんですね。第一志望が叶えばおめでたいことです。しかし挫折も人生で非常に大切です。その時はそれなりにしっかり苦しめばよい。ただそれに打ちのめされずに、それだけが唯一の自分を生かす道ではないのを知るゆとりが欲しいですと。渡辺和子さんも人生のさまざまな挫折を経験してこられた方のようですね。そうした中でお二方のことを少しお話をしましたが、挫折というものが大きな効用をもたらす、人生にプラスをもたらす、そういうことを語っておられるわけです。そういう中でパウロの経験というものを見ますと、7節を見ると、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられましたというんですね。肉体の棘、言葉のニュアンスからチクチクと痛むような病であったということがあるわけですね。で、聖書学者たちはこれは彼が各地伝道旅行したその各地の風土病にかかった病気ではないかとか、あるいは、クリスチャンになった時に目から鱗のようなものが落ちたとあるけれども、そういう目の病気ではなかったかとか、まあさまざまなことを言うわけですが、それは憶測であってはっきりとしたことは分かりません。まあ、いずれにいたしましても、これは14年前からあるところの彼の肉体にできた棘、病、大変気にしていたようでありまして、ガラテヤ人の手紙を開けますと、まあその中に、私の体にはあなた方にとって試練となるものがあったのにというような、まあちょっとはっきりしない言い方ですが、そういう、つまり外見から見ても、パウロ先生がというような、そういう病気があったかなと思うんですね。 だからパウロも我々と同じように人の目を気にし病に悩み14年間悶々としている人であった。肉体の棘は大きな挫折、しかもそれは14年の間で3度祈ったとありますが、1日に3度の祈りはユダヤ人の祈りですから、14年間毎日毎日神様癒してください、癒してください、癒してください、伝道のために、まあいろんなものをくっつけながら祈った祈りであった。でこれが答えられなかった、癒されなかった。だから病気になることも一つの挫折ではあるでしょうが、同時にクリスチャンならばこの癒してくださいという願い祈りが答えられなかった、叶えられなかったというのはまた大きな挫折なんですね。でパウロはそれを正直にここで書いてるわけです。そんな中でパウロはやがて大きな大きな神の御心、人生の奥義と言ってもいい、それを経験していくことになるわけです。で今日皆さんにそういう挫折というものが違う見方、考え方ができるようになっていただきたいと。そしてそれはパウロと同じように新しい祝福へのステップなのだということを知っていただきたいと思うんですね。じゃあどのように挫折を越えさせるものがあったのでしょうか。一つは病もまた神の恵みであるということを悟ったということですね。7節で先ほども読みましたように肉体の棘と、しかも7節でそれは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いですと、サタンつまり悪魔の使いですというような表現を使っています。ところが病気が治るようにと祈っている時にはこれはもうサタンの使いのように思えていたものなのですが、神の語りかけを聞く9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。つまり神の言葉を聞くまではサタンの使いとしてしか理解できなかったものが神の恵みであるというように理解するようになったんですね。日本はですね、無病息災信仰が強いでしょ。宗教というものは病気を治してくれるものだと、治してくれないものだったらさっさと信仰はやめますと、そういう感覚があると思うんですよね。だからクリスチャンが病気になるんですかみたいな考え方にしてもおります。あるいは祈っても答えられないんだったらそんな信仰は捨てたらどうですかと、ヨブの妻が言ったようなそんなことを言う人もいます。しかしパウロは肉体の棘は癒されなかったわけですが、私の恵みはあなたに十分であるという信仰に到達するんですね。でちょっとね、ここにキリスト教のパンフレット、トラクトと呼ばれているものがありますが、苦難の意味するものといって三浦彩子さんが書かれたものなんですよ。三浦彩子さんは今から10年以上前天に召された方です。で随分病気の連続のような人生を歩んでこられたんですが、直腸がんの手術を受けられた後このパンフレットを書かれたんですね。ちょっと読んでみたいと思います。私は今年の5月直腸がんで手術を受けた。私は誕生の時に首にへその緒を巻いて仮死状態で生まれた。その時に産血を起こしたのか、私は生来腺病質な弱い子供として育った。20歳を過ぎて肺結核にかかり、途中カリエスを併発して13年間病床に伏した。その後結婚はしたが、心臓が弱く血小板減少症という病気もした。一昨年重症の 帯状疱疹にかかり失明を危ぶまれたが、その時体のどこかにがんが潜んでいるかもしれぬと医師に言われた。そしてその予言を当たり、今年の直腸がん手術となったわけである。考えてみると、私の半生は病多い半生といえる。こうした私の周りで、この弟子たちの質、イエス様の質問、ヨハネの福音書の9章、イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねていった。先生、この人が生まれつき盲人なのは、誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親のが犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。このような言葉を私は読んだときに、まるで戦慄を感じるような思いをしたのだ。このイエスへの質問に似た心ない言葉を発する人が何人かおられた。何かにたたられているんではないですか。信仰があるのになぜ病気するんですか。何も悪いことをしないのに病気になるんですか。などなど、また善意の人も、あなたは熱い信仰を持っているのに、神様はなぜあなたを病気にするのでしょう。私は神が信じられません。と言った。共に因果応報の思想に根ざしているのであろう。つまり苦難がその人にとっては罰なのである。罰だと思うからこそ苦しみは二重の苦しみとなる。こう思っている人々の中で、誰がイエス・キリストのような言葉を言えるであろうか。イエスは罰ではないと明確に答えられた。本人の罪のゆえでもなく、両親の罪のゆえでもない。だから罰ではない。ただ神の御業がその上に現れた苦しみなのだと言われたのである。私は最初この聖句を13年の療養の中で読んだ。そしてどれほど大きな慰めを得、また力を与えられたか計り知れない。私と同様に慰められ、力づけられた人が何百年の間に世界中にどれほどいることか。生まれつき目や耳や口や手や足の不自由な人は無論のこと、病気の人、人間関係に悩む人、経済問題で苦しむ人などなど、さまざまな苦難に遭っている人々にとって、このイエスの言葉はどれほど多くの人々を立ち上がらせたことであろう。なぜならここには苦難の意味を、神の御業が彼の上に現れるためと説かれているからである。これは単に登場している一人の盲人のみ言われた言葉ではないと私は思う。この言葉の後にイエスはこの盲人の目を治しておられる。治したことは無論神の栄光を表したことになるのであろうが、では癒されなかった苦難はどうなのか。こういう疑問を持つ人がいるかもしれない。私は癒されようと癒されまいと、解決ができようとできまいと、苦難にあえぐ者の傍らには、神がまさしくそこに立っておられると思う。人間は今まで何千億生まれたかわからないが、どれほど信仰の厚い人でも、聖人と呼ばれる人でも、大科学者でも、偉大な医学者でも、みんな死んでいった。人間はみんな死んでいく。もして病気が治らなければ、神の栄光を表すことができないとすれば、この地上には一人として神の栄光を表しうる人はいないということになる。私は癌になった時にティーリッヒという、神学者ですが、ティーリッヒの、神は癌をも作られたという言葉を読んだ。その時私は文字通り天からの光に放たれたのを感じた。神は信ずる者にとっては、神は愛なのである。その愛なる神が癌を作られたとしたら、その癌は人間にとって必ずしも悪いものとは言えないのではないか。私たちは苦難を取り違えて受け取っているのではないかと私はティーリッヒの言葉に思った。神のくださるものに悪いものはない。私はベッドの上でいくでもそうつぶやいた。するとこの癌という神からの贈り物が、実に意味のある素晴らしいプレゼントに思われてきた。苦難だと思って受け取っていたその大きな重荷は、目を大きく開けてみると神からの素晴らしい贈り物に変わっていたのである。いつしか私は妙な言い方だが、私はたびたび病気をするのはもしかしたら神にエコひいきされているのではないか。と思うようになった。肺結核、脊髄カリエス、帯状疱疹、がん、次々にたくさんのプレゼントを神からいただいてきた。そしてその度に私は平安を与えられてきたのである。 この平安を思うと、私は全く神の御業としか言いようのない気がする。肺結核もカリエスも長い忍耐と根気のいる病気であり、死んでいく者の多い病気であった。経済的にも危機にさらされる病気であった。だがその中で得た安らぎは説明のしようのない安らぎであった。金や地位では買い得ない安らぎであった。あれほど淵のような静かな部屋の中に生きうるとは、私はあの時まで思ったこともなかった。苦難に対してですね、まあこのように三浦綾子さんのように病気の連続の人生を歩んでおいでになった方が、神からのエコひいきではないかとさえ思える、神の恵みだと思う。それはまさに大いなる神の御業だと思うんですね。もう20年ほど前にですね、ある新興宗教に熱心な方から電話をもらったんですね。で、牧師さんですか？はい、そうです。お宅の信仰ではどんな病気も治りますか？言うんですね、いきなり。で、まあ私は数々思い起こしつつ、治る病気もありました。でもそれを超えた恵みもありました。ずっとですね、うちの宗教はね、何でも治るんですよ。がんでも何でも治るんですよ。いいでしょう、信じませんか？言うんですよ。で、私はずっと聞いてたんですが、なるほど、でもこれ仮説ですが、あなたはがん治ったんですかって言ったら、いや、私は病気になってない。あ、そうなんですか。がんになって治った人をたくさん知ってます、仮にですね、その方ががんが癒されたとして、翌日嬉しくなって道を歩いていた時に交通事故で轢かれて死んでしまったとしましょうか。どうなりますか？絶句したんですね。え？いや、がんが治って嬉しい嬉しいと言った翌日に道を歩いていたら、まあ、家庭の話ですよ。がんで治ったけれども、しかし交通事故で死んでしまったらどうなるんですか？治ったことの意味はって言ったんですよ。もう言葉、てんてんてんてんてんてんてん。結局ね、私の言いたいことはね、病気が治ることも素晴らしい恵みでしょうけども、死そのものが回復され、あるいは死が克服されない限りは、本当の癒しじゃないでしょうって言ったんですよね。なまたまた、てんてんてんてんてんてんてん。復活いうことですか？言うんでしょう。ちょっと教会行ったことあるのかな。そうなんですよ。イエス・キリストは死んで3日目によみがえられた死に対する勝利者なんです。だからこのお方を信ずる者に永遠の命が与えられているんですから、病気になることもクリスチャンもあるでしょう。しかし私の経験から言っても、病気が癒された方もいらっしゃいます。しかし病気が治ろうと治るまいと、その死そのものを克服できる世界があるかないかは全然違うんですよって言ったんですね。なまだ点点点点点点と何し、また勉強して電話してきますみたいな。それ以来電話かかってこないんですけど。神様は病気を治すこともできないパウロのような人が肉体のトゲを持つということはあってはならないと思われたら癒されるでしょう。しかし神様はそういうことではなくて、病気を持ったまま元気である、心が喜びがある、感謝をしているということはまた大きな力なんですよ。ヘレン・キラー三重苦、サリバン先生を通してクリスチャンになりました。クリスチャンになったら目も見えたんですか？耳も聞こえたんですか？喋れたんですが、違うでしょう。でも日本にやがて有名になられて、日本においでになった最初の時、記者会見、多くの人たちが、新聞記者が集まって会見の時です。そしてそれは ヘレン・キラーの第一声は I am so happy って言ったんですね。本当に私は幸せです。障害がありながら I am so happy ということは、病気が癒されたことも、おお素晴らしいと思うかもわからないけど、同時に私が癒されなかったらどのようになんねんとこう思うでしょ。障害がありながら I am so happy って言ったら、それはすごい力でしょ。もう一つ話をして終わりますが、今からまあ2年半ほど前、2012年の夏に天に召された柴田敏子姉妹、長いがんとの戦いの中で焦点をなさったわけですが、ある日病院にお見舞いに行きました。その時の会話ですね、私が行きますとちょっと考え込んでおられたんですね。柴田さん来ましたよって言って、ああ先生ですか、いや私ねずっと健康に気をつけてきたんだけど、なんでこの私が病気になって、しかもがんになるのか、その原因をいっぱい考えてたんです。何なんですかね、私はわからないんですって言われたんですよ。で私はですね、柴田さん、まあ気持ちはわかりますけどね、そんなことを考えてもね、答え出ませんし、答えと思うものを言ってもそれは当たりませんね。あのイエス様が今から読む言葉聞いておいてくださいねって、先ほどミラクさんが引用されたあのヨハネの9章、生まれつきの盲人が誰が罪を犯してこうなったんですかって弟子たちは心ない質問をしました。本人ですか、両親ですか、そんな宗教いっぱいありますね。イエス様は本人が罪を犯したのでも両親が罪を犯したのでもない、神の技がこの人に現れるためですとおっしゃったでしょ。だからね、原因なんか考え必要ないんです。それよりも病気の中にあっても健康な人でさえ得ることができない永遠の命をもう柴田さんはいただいてもらっておられるでしょう。子供さんたちは本当に一生懸命に看病してくださってるでしょう。そしてまあご主人には随分悩まされたとおっしゃったけど、そのご主人も信仰を持って天に帰られたでしょう。今日一日の良かった探しをする方がずっとずっと健康的ですよ。そういった時に顔の輝きが増し加わりました。先生本当そうですね、私はなんて前のこと過去のことばっかり考えてたんでしょう、よかった探しでいいんですねって言われたんです。健康であっても不平不満タラタラタラタラの人がたくさんいます。しかし病気であったとしても、挫折を経験することがあったとしても、よかった探して感謝をしている人がいたら、それは素晴らしい神の御業だと思うんですね。そういう生き方が今日求められていると思います。安藤忠雄さんは東大生の中に、ストレートに言ってきた人たちは人生の逆境に弱いと言いました。もちろん強い人もいるでしょう、しかし比較的弱い人が多い。そして私も小さい経験の中ではあったけれども、まさかあの父親の事業の倒産と私の交通事故から両親が救いに預かり、永遠の確かなものを求めるきっかけとなり、また私がイエス・キリストによる救いを得、やがてこの救いを伝えるものに変えられてきた人生の、まあ、祝福を思えば、あれは挫折ではなかったと思うんですね。挫折であったかもしれないけれども、それは新しい祝福へのステップだったんですね。そういう導きを神はあなたになさるんですね。そう信じて進んでいく人生で勝利者であっていただきたいと思うんですね。 お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、まさにパウロの経験を通して彼もまた14年間肉体の棘に悩み苦しみ、サタンに呪われているかのごとくに、サタンの使いという表現を言いましたが、まさにそういうような思いであったことでありましょう。しかしあなたはそのパウロに語りかけられました。私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。弱さの中であったとしても、新しいその弱さを超えた生き方があなたによっては可能です。神様、そのような祝福を体験したく願います。すべての兄弟姉妹、すべての求道者が信仰を持たれ、また信仰に生き、この力で生きる幸いを知っていかれることができますよう、心からお願いいたします。尊い救い主、イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。